暦日和、占いとビジネス戦略。この番組は古来より人々の生活に寄り添ってきた暦を使い、人生とビジネスを戦略的に活用していくための番組です。
皆さんこんにちは、仙田絵里です。
皆さんこんにちは、永峰城です。
こんにちは、大泣き幸太郎です。
はい、というわけで前回は私のちょっと不思議なシンクロの話をさせていただいたんですけど、はい、
うん、
今日はちょっとまた真面目に
ちょっと真面目な
真面目に、はい、永峰先生のお話を、うん、聞きたいなと思いまして、うん、なんかちょっとまたマヤ歴で面白いお話が進んでいるというふうにお聞きしましたが、
はい、マヤの、まあ、周期ってね、いろんなこの、まあ、精神的な部分とかっていうのがあったりとかね、この、まあ、ソウル金歴っていうね、神聖歴と呼ばれるものがあって、はい、あともう一つハーブ歴っていう太陽歴と呼ばれている、はい、まあ、いわゆるこう濃厚の、ね、サイクルだなんていう話が結構あったりするんですよね。
ですね。
はい。で、うん、はい、で今こう、古代のマヤのね、こう知恵をこう活用する方法ってどんなのがあるのかななんていうところをこうやってた時に、うん、今ねちょっとサロンとかでやってるところで、農業と一緒に何かできないかなっていう話が実はあったんですよ。実際ね、こう古代のマヤっていうと、その農耕、まあ、ソウル金もそうなんだけども、うん、はい、260日のサイクルって実はトウモロコシのね、こう、うん、成長サイクルだったりするっていう話とか、うんうん、まあ、あとはね、その、妊娠のねサイクルっていうのも もちろんあるんだけども、まあ、トウモロコシっていうのはすごくね、こう主食としてというか、はい、食事として食べ物としてね、うん、こうすごくフィーチャーされてた。ものなんですよね。で、そんなところから、まあ、こう、なんかできないかなっていうところで、こう、試行錯誤してたんですよ。うん、
はい。
でも、マヤ歴って、古代のマヤ歴って、うん、実は、ウルド氏って含まれないんですよ。
あ、含まれない。あ、そっか。はい。
うん。換算されないので、
はい。
4年に一遍ずつ、こう、ずれていくんですよね、だんだんね。
うんうんう
ん、ソウル金歴は260だから、いわゆるその季節のサイクルとは全然違ってきちゃう。まあ、もちろんね、神聖歴で、いわゆるその儀式とかね、イベントとかの、まあ、一つのこう指標となる暦だったと、っていうふうに言われてるわけですね。で、じゃあ太陽歴で使えるかっていうと、365日も何十年も経てば、一日一日ずれてくると、こう、数百年になれば当然季節までずれちゃうっていうね、ことになっていっちゃう。で、実際に古代の人たちはどういうふうにそれをまあ補正というかね、保管してたのかっていうと、やっぱり天体を注意深く見てたっていうことはやっぱり言われてるみたいなんですよね。だから、こう、あるところの窓から見ると、その夏至の時だけにちゃんと太陽がそこを通ってきれいに見える場所があるとかね、あったりとかするので、まあ、そういうふうに天体としてを見てたっていうことがあるっていうようなね、やっぱり、話がやっぱりあるんですね。そうすると、どうやって農業とね、こううまく合わせ込むことができるのかなっていうのが一つの課題になってくるんですよ。
はい、そうですね、気になります。
で、気候も全然違うんですよ。
違うとは、
向こうはね、雨季と乾季がはっきりしてるんですよね。
あ、はい、
うんうん、雨季っていう時期があって乾季っていう時期がある、日本って四季があって、まあ、梅雨というのはあるけれども、やっぱりそういうふうに気候も違うし、で作ってるものも違うし、で今のね、こう食料としてのこの農作物の育成って、実はそのトマトなんかもそうだけど、完熟する前に収穫するじゃないですか。
そうですね、
バナナとかもそうですよね。
はい、
だからそういうふうに食用としてこう現代価格としてこうまくできているものっていうものが、やっぱりそのどうしてもそれをやっぱりこうなくしてやってしまうっていうふうになってくると、やっぱりその発育とかの問題っていうのが課題になっちゃうっていうこともあると思うんですよね。それでどうしたらいいもんかって考えて悩んじゃったんですよね。
永峰さんがですか？
うん。
なるほど。はい。
そうそう。で、そこでちょっといろいろとね、こう、何かできないかな。で、しかもね、我々の使ってる、こう、扱ってるこのサイクルって、 ツオルキン歴とかはそのパーソナルなデータに全部置き換えることができるので、一人一人生年月日って違ってきちゃうんですよ、
う
ん、
そうですよね、はい、
うん、そうするとそれもまた考えちゃうと、いやいやもう足並み揃わないじゃんなんて話になってっちゃって、うん、うん、どうしたもんかななんて思っていたんだけども、まあ結局そこからどんどんどんどん掘り下げていくと、
うん、
こうやっぱりね、その自分自身の気づきを促すっていうこととか、自分の行動に対してね、こう気づきを促すっていうところの視点からずっと見ていくと、
うん、
じゃあ例えば水に関連するデイサインってありますよね。
はい。
ムルークとか、ね、水だったりするし、
うんうんうんう
ん、で、カワクなんていうと嵐って言って、これも一緒ね、うん、水に関連するし、
はい、
うん。で、例えば風っていうのもあるわけじゃないですか。
はい。
うん。うん、で、いわゆるその土台っていうような、ね、意味のカバーなんて土っていうかね、
うん、
いわゆる地球だったりするわけです。そういうふうに考えていくと、
うん、
その、まあ、今度は編纂の世界、編纂って
編纂
わかりますかね、編纂するっていう
どんな感じを書くんでしょう、
解釈を、そう、
はい、
ごめんなさい、編纂の算ってすごい難しい字なんで、うん、
どう書
くのって言われても皆さんちょっと調べてみてくださいね、編纂はね、
はい、
うん、でいわゆる編纂ってある解釈をどのような解釈をにしていくかっていうね、編纂、
はい、
する、
うんうん、
でこれは例えば三面もそうなんだけども、
はい、
五行とかあとはいろんなね、その十大修正十二大修正とかって言われても、どういうふうに編纂していって解釈をまとめていくかっていう、うん、まあ、作業があったりするんですよ、
はい、
で古代のマヤに関してもデイサインって言われているものは、うん、例えばね、ワニっていうふうになってる、一番最初はね、イミシでワニである、
はい、
でじゃあそのワニというものを解釈の中でその語源だとか、うん、象形文字としての解釈、そこからどういうふうに編纂していって現代風なものにするかとか、うん、どんなふうな解釈でその、物事を捉えていけばいいのかなっていうことをちょっとやっていくような作業なんだけども、うんうん、その編纂の時にこう気づきが生まれる形になってったらすごく面白いなって思ったんですよ、うん、でせっかく、
はい、
うん、古代マヤのデイサインって、うん、自然の現象だったりとか、
うんうんうん、
あとは、概念っていうのももちろんあったりするし、
うん、
まあ、道具的なものもあったりとかするということもあるので、まあ、そこところをうまく引き出せたら面白いことができるんじゃないかなって思ってやり始めたのが、うん、ちょっと今回ね作っていってる流れになって、今実際もう、それ使ってやってもらったりとかしてるんですけども、
はい、
例えばその水であればね、水に関するところ、例えば水をあげるっていうのももちろんあるだろうし、
うん
うん、その水のあげ方にしたって、その例えばその農業的に言うとね、その何でしたっけ、この水路のところとかのね、うん、ところをちょっとチェックするとか、あと水をあげすぎないようにするとか、
はい、
うんうん、そういうようなチェックをその数字と水というところを合わせて見ていったりとか、
うん、
例えば種っていうね、シードっていう管っていうのがあって、うん、まあ、これは成長っていうのを見守るってことなんだけども、うん、もちろん種としてね植えるタイミングなんていうような見方も取れるし、あとはその成長するっていうところの、流れをしっかりともう一度そこでレビューっていうかね、チェックしてみましょうとかね、
うん
うん、どういうふうに、植物とかが成長していってるのかをまずは観察してみましょうとかっていうふうにしていくと、今までただ単に流れ作業だったり、これ家庭菜園の方も多分使ったら面白いなと思ってるんだけども、ただ単にこうやってたものに対して植物とかその自然との対話につながるんじゃないかな、
うん、
でちょっと思ってね、うん、そんな風なものを、全部260日分全部ちょっと作ってみたんですよ、
はい、
うん、そしたらなかなかこう自分で見てても、うん、あ結構面白いじゃんっていうのが出来てて、
うん、そのなんかすでに、うん、植物などを育てることに活用が始まって、うん、まあ、活用テストが始まっているみたいなお話をなんかお聞きしたんですけど、
うん、
今実際活用されている方で、うん、なんかこう、うん、どんな植物を育てていたりとかするんですか？
はい、今使われている方、うん、農家さんなんで、はい、もういろんな植物、
う
ん、植物とかね、
お野菜というか食べる方のもの、
そうそうそうそうそう、そうなんですよ。だからすごく、うん、どう言ったらいいのかな、ちゃんと
うん、
農家さん そのサイクルから外れてることをやってるわけではないんですよ、
うん
うん、ちゃんとそこからその気づきが得られるような、 あのところにちょっとフォーカスするような形で物事を見ていく。でそうすると、うん、今まで気づかなかったようなところに、はい、あこんなことがあるよね、うん、とかっていうこう、うん、思いがあったりとかね、見えたりするっていうようなところが実はあったりするんですよ。
うん、
うん、
なんかビジネスにおいてその再現性って結構重要なところですけども、はい、
そうですね、
うんうん、
農家はやっぱり季節とかその自然に対してこう関わっていくようなものなので、なんとなくこう周りを見ながらみたいなその感覚的なもので育てていらっしゃるとかいう人もしかしたらいらっしゃるかもしれないんですけども、それと何かこう見る基準というか、あなんかこう再現するのにあのどうしてこうなったんだろうみたいな答えを探すような、
うんうん
うん、そんな中基準を設けられるかなっていうのをすごい感じましたね。
うん
うん
うん、不思議です、
うん、やっぱりこう、うん、ねこう物事をどう捉えるかとか、うん、新たな気づきにこうつながることっていうのが一番の大きな、
うん、
あのそうあの流れというかねこう、うん、そこから新たな発見があればそこに対してどんなことをやってみようかなっていうのが生まれたりとかする。でこれはね今大投げさんが話したようにそのビジネスっていうのももちろんあるし、でこれが農業としてどんなふうなところの気づきを求めていったらいいのかななんていうふうに、ね、こうやっていくと、まあ、いろんなねこうただ単にねこのマヤの暦の中の出てる今日は例えば、2のムルークの日ですよ、2の水の日ですよ、でも普通2の水だから何なのって多分なっちゃうと思うんですよ。
うん。
うん。で、そこに偏差を入れることによって、うん、例えば農業的だとこんな風だよねとか、
うん、
あとは、ビジネス的なところとかね、その経営に関してはこういうところを意識するといいんじゃないのとかね、あとは、はい、子育てだったらこういうところのポイントを見ていったらいいんじゃないのっていうようなところが出てくると、やっぱりそのすごく皆さん使いやすくなるのかななんていうふうに思ったりしますよね。
今私編纂を調べました。編纂とは、はい、いろいろな材料を集めて整理し、うん、書物を作ることを編集と書いてありました、うん、合ってますか、
うん、はい多分合ってると思います。
うんなるほど、うん、そのマヤ歴を農業用に置き換えたノート手帳みたいななんかそういうカレンダーみたいな
そういう
ことですね。
いわゆるその今まで、ね、ちょっとジャーナリングって言葉を使ってきたと思うんだけども、うんうん、いわゆるジャーナリングプロンプトっていうような言い方に多分なると思いますね。
は
い、その日のテーマ
です
よね。
なんかこう今日はこれについて書いてみてくださいみたいなヒントが書いてある、
ヒントテーマみたいなね。
なるほど、確かにそういうのがあると迷ってる時間が大半になってもったいないって話何回か前にしましたもんね、ジャーナリズムで、今日は何を書いたらいいんだってその時間が一番長いみたいな、それは確かにもったいない、
白紙症候群みたいなのが確か言葉があるはずなんですね。
あ、そうなんですか。
はい、はい、あの真っ白な、ページを開けた瞬間に何を書いていいか分からなくなってしまう、そこで悩んでしまうっていうね。
ページも真っ白だし頭も真っ白だわみたいな感じですね。
そうそうそうそう。
なるほど。
確かにそれって分かるなって思うんですよね。私ノート書くの最初苦手。
おお、今はどうなんですか。
あ、だから私書くときは全部ノートじゃなくて、コピー用紙とかに書くようにして一枚で全部完結するような形にしますね。
なるほど、なんかこう、冊子になってるとちゃんと書かないとみたいな。
そうそうそうそうそう。
あ、そういうことですか。なるほどです。
私前で見ると完璧主義が出てるので。
あ、そういうことですね。自由にもうこれで終わりだからいいやみたいな、もうなんならもう何かのコピー紙の裏とかに書くと、
そうです、ブワーって書いてっちゃう方がいいっすね。
なるほど、私その残らないからちょっとあれなんですけど、最近ホワイトボード気に入ってて、はい、ホワイトボードに自分のなんか思ってることとかをバーって書いて、なんかあこういうこと考えてたかっていうのをよくやってます最近。
なるほど。
すごくまとまります。思考整理が進む、うん、
そう書くとやっぱり思考は整理されますよね、は
い、そうですね。やっぱりその、うん、あのパソコン上にタイピングするのとは全然違いますね、
うん、
はい、
そうなんですよね。
もしよかったらあの皆さんもリスナーの皆さんも騙されたと思って、私たちに騙されてみてください、うん、一度
書くっていうことね
はい、書くをチャレンジしてみてほしいです、うん、うん、すごくいいです。おすすめです。
おすすめですね、書くのはね、
はい、すごくもう自分が思ってる以上に思考整理されるんで本当におすすめです。
そうなんです、整理されるんですよ、
はいは
い、私あれなんですよ、あの、うん、矢印書いたり囲ったりとかっていう風に文章で書かないので、
おう、はい、
うん、もう本当にあの図見たくなってますね。フローチャートじゃないけど、うん、
なるほど、ちょっと見てみた
いです、ね、いろんな書き方があると思うので、
はい、中村さんのノートを今度拝見してみたいなと思いました。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
暦日和占いとビジネス戦略では皆さんからのメールを募集しています。番組の感想、疑問、質問など送っていただけると嬉しいです。番組の概要ページにフォームを置いておきますので、そちらからお願いします。それでは今日はこの辺で、お相手は仙台恵里と
長峰譲と
大柳浩太郎でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。